私たちは今1週間の歩みを終えまして、週の初めの日、主なる神に感謝と賛美を捧げるためにこの礼拝に集っています。それはこの礼拝において新たな御言葉を示され、共に神に祈り求める中に新しい志、新しい生き方を与えられようとしているということです。そしてそれはそうしたいと願う私たちの思いでありながら、実はそれは神ご自身の思い、神の御心であるのです。それゆえ神が私たちをこの礼拝へと招いておられる、招待してくださっているのです。先ほどお読みしました召し、招きの言葉を持って始まる私たちの礼拝の本質はまさに神の招きであります。そこには私たち一人一人の私たち一人一人との出会いを望んでおられるであろう神ご自身の御心があるのです。招かれざる客などと言われたりしますが、礼拝に招かれざる人など一人もいません。神は漏れなくすべての人々を招いてこの礼拝に集めてくださるんです。ヨハネによる福音書3章16節はこう宣言しています。ヨハネ3章16節です。どうぞお聞きください。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びない、永遠の命を得るためである。一人も滅びない、ここに神のご意志が、神の御心があります。それゆえこの礼拝へと、そして礼拝から始まる喜びと希望の人生へと、神は私たちを、私たち皆を招いておられるのです。そこで、神に招かれて生きる私たちの人生について、聖書の御言葉に聞いていきたいと思うのです。本日与えられましたヘブライ人への手紙3章1節はこう呼びかけています。だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、このまさに私たちへの呼びかけであります。天の召し、天の召し、すなわち天の神に召されている、招かれている、天の神に招かれている聖なる兄弟たちであります。聖なる兄弟たちと言われています。まあ、兄弟たちとは教会に連なる者たちのことでありますが、まあ、私たち自身のことであると思いますが、なぜ聖なるなのでしょうか。なぜ聖なるなのか。当時の信者たちの、はたまた私たち自身の本質が聖なるからなのでありましょうか。決してそうではありません。聖なるとは私たち人間ではなく神のことであります。聖なる神に招かれている、召されている、その恵みゆえに、ただそのことのゆえに、聖なる兄弟たち、聖なる兄弟姉妹たちなのです。神の憐れみゆえの聖なるであります。神に召されて生きる聖なる者たちに対して御言葉はこう語りかけています。私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。主イエスのことを考えなさいと御言葉は促しています。信仰を与えられて生きるということは、いやおうなしに主イエスのことを考えて生きることでもあります。とはいえですね、主イエスを考えるとはどういうことなのでありましょうか。ここで考えなさいと訳された言葉は、 他にも聖書によっていろいろに訳されています。いろいろ調べてみたんですが、例えば心を向けなさいとかね、熟慮しなさい、あるいは心に留めなさいなどいろいろに訳されていて、以前の口語訳では思い見るべきである、思い見るべきであるとなっていました。どれも素晴らしい訳であると思いますが、要はその一点のみを心に集中させる、その一点のみを心に集中させるというような、そんな意味合いであろうかと思います。あなたの心の思いを主イエスにのみ、主イエスのみに集中させなさいということです。しかもここで主イエスにはこの2つの修飾語が付けられているのがわかりますね。一つは使者、使いのものです。使者です。それはまさに神の使者であり、もう一つは大祭司、いわばイスラエル宗教の代表であります。使者と大祭司とついています。神の使者とは人間世界に対して神を代表しており、大祭司とは神に対して人間を代表していると、ここに受け止めることができます。使者とは人間世界に対して神を代表しているのであって、大祭司とは神に対して人間を代表していると受け止めることができる。つまり主イエスが神と人との間を取りなす仲介者であられるということです。この驚くべき事実をよく考えなさいと言われているんですね。驚くべき事実は続く2節の後半です。2節の後半をご覧ください。忠実という言葉を持って述べられていることであります。主イエスはまさしくご自身を立てた方、主なる神に忠実であるように生き抜かれました。主なる神に忠実であるように生き抜かれました。まさに十字架の死に至るまで従順であられたと、十字架の死に至るまで神の御心に従順であられたと、フィリピの信徒への手紙はそう記しています。主イエスの忠実を私たちは主の十字架の恵みによって知らされています。そしてこの主イエスの忠実さに匹敵するような人は一人を除いて聖書の中には見当たらないと、御言葉はそう暗示しているように思うんです。その一人とは出エジプトを指導したモーセであると、御言葉は語り始めるんですね。ところでこの考えるという言葉の語源を調べてみたんですけれども、それはか向かうであったというんですね。まあちょっと変な響きであります。か向かう、つまりかというのは住みかありか、ところ、対処するの書ですね、対処するというの書、住みかとかありかのかというですね、このかという字から来ているというのが一つの説があるんですね。でこのかが、かは場所を意味する言葉でありますが、このところという意味ですね。このかが二つ向かい合っているという、か向かうと、ここからか向か、か向かう、か向かえる、か向かえる、考えるとなったというふうにですね。つまり考えるということの本質は二つのものが向かい合っており、これを見比べることだというんです。主イエスのことを考えるとき、主イエスのことを考えるとき、その対極にあるのは出エジプトの偉大な指導者モーセであります。 2節の最初から見ますと、こう記されています。モーセが神の家全体の中で忠実であったように、イエスはご自身を立てた方に忠実であられました。確かにモーセは主イエスと同じように神と向き合い、人と関わった指導者でありました。その意味においては同じでありました。事実モーセには神から直接に語りかけられるほどの信頼がありました。人々からの信頼がありました。またモーセは出エジプトの後、荒れ野で不平不満を訴えるイスラエルの民を代表して彼らの思いを神に伝えるという重責を担った人でありました。いわば神と民との間の取りなしをしたモーセの働きはイスラエルの歩みの中で特別なものであったと言えるでありましょう。ではモーセと主イエスの違いは一体どこにあるというのでありましょうか。3節はこう記しています。家を建てる人の家そのものよりも家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされました。家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされました。家というのは2節と同じ神の家であります。それはイスラエルの民全体を指しています。神の家とはイスラエルの民全体を指していまして、モーセは言うまでもなくこのイスラエル共同体の一員でありました。神の家の一員でありました。モーセが属していたイスラエル共同体が神の家であるならば、私たちの教会もまたまさに神の家であります。主イエスはイスラエルを、そして教会を立ち上げた方でありました。モーセはそれに対して家に属する人、家に属するまさに家の人、つまり人間でありましたが、主イエスはその家を建てた方でありました。ここにこそモーセと主イエスの決定的な違いがあるのです。五節と六節はさらにこの違いを明確に指摘しているようでもあります。モーセは将来語られるはずのことを証しするために、使えるものとして神の家全体の中で忠実であったと言われていますね。将来語られるはずのことというのは、言うなれば神の救いのことであります。究極的にはキリスト救い主の到来を証しするものとして、神の家イスラエルで神の言葉に仕えた人、それがモーセであったというのに対しまして、一方の主イエスは神の御子として、神の子として、神の家イスラエル、そして教会を立ち上げ治める方、支配する方であると、そう言われているんです。一方は神の家に属する人、一方は神の家を支配する人、大きな違いがあります。そしてこのヘブライ書の御言葉は6節後半で極めつけの宣言をしているんですね。それは私たち自身のことです。こう言われています。もし確信と希望に満ちた誇り等を持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。私たちこそ神の家なのですと言っています。つまり私たち自身が主イエスのご支配される神の家なのだと言われているんです。 ただしこれには条件がついていますね。それは確信と希望に満ちた誇りと持ち続けるならば、確信と希望に満ちた誇りと持ち続けるならばとありますね。であるならば、私たちこそ神の家なのだというのです。確信と希望に満ちた誇り、確信と希望に満ちた誇り、それは紛れもなく主イエスの恵みです。十字架による救いの恵みに他なりません。18世紀にですね、かのバッハと同時代にイギリスに渡って活躍した音楽家にヘンデルという人がいます。イギリスの王室付きの作曲家となりまして、この新しい歌劇、つまり新しいオペラの発展を目指して歌劇場の運営ですとか、もちろん作曲上演のために尽力しました。しかし一部の反対者が出たり、自身の病や財政難のためにオペラというライフワークをヘンデルは断念しなければなりませんでした。とても残念で苦し、辛かったと思います。そしてこの挫折を乗り越え、ヘンデルはいわゆるオラトリオに着手することになるんですね。オラトリオというのは、聖書などを題材にした演技や舞台装置のない宗教的音楽劇であります。ヘンデルはこれを大いに発展させました。その最大のものが有名なメサイア救世主という作品であります。メサイアとはまさにキリストのことです。救い主のことでありまして、ヘブライ語のメシアの英語読みであります。ベッサイアと言います。ヘンデルはメサイアを作曲中、曲のテキストにイザヤ書の53章を用いるため、その箇所を読んでいたというんですね。イザヤ書53章、メサイアのテキストとして用いるためにその箇所を読んでいたと。特に53章3節でヘンデルの目は止まったというんですね。こう記されています。新教堂訳で読みしますと、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼は軽蔑され、これはキリストのことです。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。ヘンデルは思わず号泣してしまったと。このイザヤの預言に記されたメサイア、メシア、救世主キリストの姿は、挫折と痛みを経験したヘンデルにとってまさに救いの確信と希望に満ちた誇りとなったことでありましょう。オペラを断念したヘンデルがこれだと思って、作曲したオラトリオメサイアの中にまさに救いの確信と希望に満ちた誇りがあったと、を発見したということでありましょう。本日の御言葉は、この確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならばと言われていますね。これが主イエスのことを考えるポイントであります。確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば。しかしながら、神の救いに条件などはありません。神の救いに条件はありません。これこれをしなければというように、何らかの条件をクリアしなければ救いはないというのはキリスト信仰ではありません。すでに見ましたように、私たちはみんな 例外なく無条件で救いの中に置かれている一人一人です。本当に感謝なことであります。それゆえ主イエスキリストの恵みを確信と希望に満ちた誇りとして私たちが持ち続けるのではなく、持ち続けると訳されていますが、御言葉が言っているのは自分の意思で持ち続けるのではなく、正確にはむしろ神の憐れみによって私たちはキリストの計り知れない恵みを確信と希望に満ちた誇りとして持たされていくのです。ヘンデルがイザヤ書を読んでいるうちに気づかされたように、持たされていくんです。神が持たせてくださるのであります。それは神に忠実であられるキリストの恵みが、十字架の恵みが神に不忠実な私たちの中に豊かに注がれるからです。御言葉の恵みが豊かに注がれるからです。ヘンデルのように御言葉を通してキリストの恵みが私たちに豊かに注がれる、それゆえに私たちは神の家とされるのであります。さて、話はモーセに戻りますが、モーセは果たして最後まで神に忠実だったのでありましょうか。神に忠実というふうに本日の箇所は記していますけれども、実は必ずしもそうではなかった事実があります。それは旧約聖書の民数記20章に記されています。お時間になるときにご覧いただきたいと思います。民数記20章に記されています。喉の渇きを覚えた出エジプトの民が飲み水のことでモーセに不満を訴えたとき、神はモーセに水を出せと岩に命じなさい、水を出せと岩に命じなさいと言われたのに対しまして、モーセは岩を杖で打ってしまったという出来事がありました。杖で岩を打ってしまったと。命じなさいと言われたのに対して杖で打ってしまったと。神と人に忠実であったモーセでありましたが、最後に至って人間モーセは不忠実を露呈してしまう弱さの中にあったと言える。神と人に忠実であろうとしたモーセもまた私たち同様、弱さを持った一人の人間だったのであります。人間の弱さとは、確信と希望に満ちた誇りとを人間自身の中に持ってしまうことにあると言えます。人間の弱さというのは、確信と希望に満ちた誇りとを人間自身の中に持ってしまうことにある。岩を打ってしまったモーセのように、かつてのヘンデルのように、自分の力を頼みとしてしまう時が人間にはあります。確信と希望に満ちた誇りとを自分の力としてしまうんです。私が何とかしなければ、私の力で、私がと意気込んでしまう中で、時に挫折や無力感、絶望を経験してしまう時がある。しかし、いかんともしがたいその苦しみ、その心の痛みが、キリストの恵み、主の御言葉の恵みに支配され、包み込まれていくようになるんです。そして、確信と希望に満ちた誇りとをそこに与えられて、主に信頼し、主と共に生きる神の家として、神に連なるものとして、私たちは共に歩んでいくことができるのであります。私たちの確信と希望に満ちた誇り、それは人間の内側からではなく、主なる神のもとから、キリストの恵みにおいて、日々与えられる御言葉の恵みにおいて、与えられるものなんです。だからこそ、私たちは日々、主イエスのことを考えて歩んでいくのです。主イエスのことを考える、それは 日々御言葉に養われる中で、主イエス・キリストの恵みがいかに尊く、かけがえのないありがたいものであるのかを深く深く心に受け止めていくことです。私たちの救いのために歩まれた主イエスの道を感謝を持って思い起こすことであります。そうする中で、いつどんな時でも御言葉と祈りにおいて主イエスの恵みが私たちに豊かに示されてくるでありましょう。その主イエスの恵みの出発点が言うまでもなく、キリストのご降誕、クリスマスであります。私たちは間もなくそのクリスマスを待ち望むアドベントの時を迎えます。主イエスの恵みを確信と希望に満ちた誇りとして豊かに満たされることを祈り願いながら、アドベントを皆で感謝を持って迎えたいと思うのであります。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。主イエス・キリストのことを考えて生きる私たちに、キリストの恵みによる確信と希望に満ちた誇りと、あなたの尊い御言葉をもってどうか私たちに日々豊かに与えてください。そしてあなたに信頼し、あなたに従い、あなたと共に生きる神の家として私たちを導いていってください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。